こんにちは、こんばんは、みどりです。このラジオは好きなものや気になったことについて気まぐれマイペースで自由に喋っていくラジオです。今日は12月1日土曜日ですね。ラジオトーク始めてから半年が経ちましたね。いや、こんなに続くとは思ってなかったし、で、11月のトークはね、11トーク上げてたんですよ。それで毎月どれぐらい上げててんのかなってちょっと気になって見てみたら、だいたい 10は上げてて、多い時15トークぐらいだったんですよね。ってことは3日に1回ぐらいはトークをしてるってことで、まあなんか良いのではないかなって自分では思いました。ペース的に、なんか前回のドラクエ6のトークが、やっぱりね、6はね、あんまりプレイしてる人少ないんだなっていう感想残念ながらそんなに語れる人はいなかったっていう感じでしたね。なんであんなやってたんだろうな。兄弟がやってたってのもあるし、やっぱね、書が消えるからプレイ回数が半端ないことになってて、学校帰ってすぐやってたもんな。何だったんだろうな、もうあの世界にどっぷり使ってましたね。でもゲームは本当に離れてて、今年スイッチを買ったから、スマブラがあるのでやってますけど、それまではなんかスマホ系がね結構メインだったので、あんまりそのハードを買うってことはなかったんですけど、なんだろうな、結構こう今はもうやってないけどね、ラジオとか始めてからいろいろやめたことが結構あって、なんだろう、ポケゴーとかはねめっちゃ課金してましたし、あんま課金はしないけどポケゴーには課金してましたなんか卵みたいなやつ買って、なんだっけ、経験値が上がるやつかなんかわかんないけど忘れたそうそうそう、あとなんかムーミンのなんか放置ゲー、作物とかを収穫しているほのぼの可愛い感じのやつとかも、あとこう動物の森のポケットキャップとかねやってたんですよ。あとはね、アビスリウムっていう水族館ゲームで、これも放置ゲーなんかタップしてお魚がすごい可愛くて映像が綺麗なのでね、すごく癒しになってて、そういうのとか結構やってた。もう今は一切やらなくなりましたけど、でもね結構ね半年ぐらいはね続きますね、そういうの始めると。で、ね、秋っぽいと思ってたんですけど、なんか物によるのかなって感じで、気に入ったものは結構続けるなと思って。でね、なんかそうそう、ラジオトークに対してね感じることがあって、なんかね、いつも思うんですけど、自己分析がめちゃくちゃはかどるなと思ってて、始めた初期の頃から結構思ってたんですけど、もう自分のことをね知っていくきっかけになることが多いなって思っててね、まあ当たり前なんですけど、リスナーの立場からしても、いろんな人の考えをね取り入れたりね、まずそんな深い話を聞かないじゃないですか。なんかこんな長く一人で喋ったりとかするね、なんかそこまでこう掘っていく話とかってあんまり人から聞く機会ってない。なんか割と仲いい人とかはそういう話をするかもしれないんですけど、職場とか学校とか日常生活で表面的な会話とかって割となされるけど、なんかそういうなんかね見解とかあんま聞く機会が少ない、私は特に少ないってのもあると思うんです。その交流とかね、ラジオトーカーさんたちとの人間関係とかが活発になっていくにつれて、そこでいろんな会話がなされたりとか、それによって普通に別にラジオ関係なく普通に感じたり考えたりっていうことをね体感していくのもあるんですけど、 だからその普通の生活をしていることプラス、まあ、よりもなんかこう何か指摘されたり、あの感想をもらったり、新しい考え方に触れたりっていうことが活発になってるんですよ。私の中では特にその普段があんまりこうね、関わりがあんまり薄いので、人間とのね、だからその自分がしたトークを聞き返すこともあるし、なんかそれで結構他の人と比べるっていうか、こういう違いがあるんだなっていう、自分はあのこういう部分が人とは違うんだなとか、どんなことが得意でどんなことが苦手なのかなとか、自分が好きな雰囲気はこういうもの でどういうことを不快に感じるのかとか、そういう自分の感じ方とか思考の癖、偏りとかも分かってきて、なんだろう、良くも悪くも自分の全てが明らかになっていくというか、感じをすごくね、あの本当ひしひしと感じていて、で悪いところもいっぱい見えてくるんですよ。やんなかったら気づけなかった悪い自分の悪いところもいっぱいあの気づいてきて、やっぱり声の情報ってすごい大きいので、あのね、声から分かるその人の人柄とか、あのこういう思考とか、うん、この人はこういう風に感じているんだなとかね、うん、同じ体型を教えてもリアクションとか出てくるあの感想が違うとか、うん、なんかそういうところとかもいろいろもうね、たくさんのことが本当に明らかになっていく。なんかそれによって自分はこういう方向性なんだっていうこととかが分かってきて、いやそんななんか思いもよらなかったんですよ。ラジオみたいなこう音声配信をやることでそんなことになるとはなって思ってて、でやってる人がやっぱり普通の自分となんかその一般の方々というかね、一般じゃない方もいますけど、その自分とこうなんか結構同列でなんかこう考えちゃってるところがあって、その同列っていうのは失礼かもしれないんですけど、なんかこう割とこう多様性に対して寛容に慣れたかもなっていうところがあって、いろんな人がいるっていうのをね、で私結構こう分析系の診断とかが結構好きなので、そういうのもやるきっかけをもらえたりとかして、まあそういうところも大きいんですけど、でもこんな人の深い話とかねを聞かないじゃないですか。そうそう頻繁ではないので、そういうのをね毎日毎日自分で選んで聞けて、全部それが無料でできるって結構なアドバンテージというか、やっぱねすごい自分のことをね理解するのに役立つんですよ。だからなんか本当に就活とかね、そういう時期にあのラジオトークやっていたらいろいろ違ったのかなって思うことが結構あって、まあ、あとこれからどうやって生きていきたいのかっていうことを考える時にも、なんか自分の色とかはこういう感じだからっていうので、ね、どうやってフィットさせていくのかみたいなことも考えるし、なんかね、なんか新卒社会人の方とか学生の方とかもたくさんそういう人の考えも聞いて、すごくいろんなことを考えててびっくりするし、なんかだから今学生さんとかでラジオトークをやってる方はかなりラッキーなんじゃないかなって思って、結構羨ましいなって思ったりしますね。そう、こうやって声に出して自分の好きなことを喋ったり表現するっていうだけで、こんなにいろんなことが明るみに出てしまうというか、その自分も見ないようにしてた自分の嫌なところとかも分かっちゃうとか、内容からその自分がコンプレックスに思ってることも明らかになっていくし、なそういう意味では怖さもあるんですけど、でも圧倒的にプラスの方が多いんですよね、そういうことに気づけるっていうことが。だからそれをね、まあ最初の頃はねもうから感じていたんですけど、いや改めてなんかね振り返ってみて、本当自己分析はかどるなっていう自己分析というか、自分を知るのにかなり大きい影響があります。私の中で一番良かったのってそこかもしれないな。でなんか話変わるんですけど、あのラジオトークのボタン、あのリアクションのねいいねボタンとかあるじゃないですか。あれ皆さんどれぐらい押されるんですかね。私ね結構押すんですよ。 あのね、10とか20とか30は余裕で、100以上押すときもありますし、1とか2とかあんまりないんですよ。そもそもあのボタン の, あの設計が連打したくなるし、あの形になっているじゃないですか、アニメーションも出るし。だからネギがふっかちゃんがなんか実装された頃はめちゃくちゃ押してましたけど、今はそんなあれなんですよ。そもそも私結構ハートを結構押すんですね。なんかネギだとたまにこうねぎらい、なんなのかわからない、なんでなんでしょうねっておっしゃる方がたまにいらっしゃって、ネギの場合誤解をねされる可能性もあるので、私はハートをめっちゃ押すんですけど、皆さんはどうですか？あのね、やっぱね、いっぱい押しますよ。あのダダダダって押しますよね。 10は最低でも押すかもしれないな。だからでも1しか押さない人もいるわけで、なんかそういうのも面白いなって思いますね。やっぱね、こう誰が押したか分かんないっていうのはすごく大事だと思ってて、心理的ハードルが低いんですよ。あの本当にツイッターのいいねとかはとは違ってね、あの分からないところはね、心理的ハードルが低いので、もうそのまま素直に押せるっていうのがいいとこですよね。こね、あのいいねをあの押してくださったことがある方は、あのどうもありがとうございます。本当に本当に嬉しい。でもなんかニコニコマーク、あの笑いみたいなマークは、まあ、基本的にあんま少ないんですけど、え、笑うポイントあったかなっていうのがあって、結構暗い内容とかの時に笑いポイントあったかなって思うことがあるし、嘲笑の意味なのかなとか思う時もあるんですけど、もうありがとうございます。本当になんかツイッターのいいねについて喋ろうと思ったけど時間がなくなってしまったので、この辺で失礼します。聞いていただいてありがとうございました。みどりでした。